If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も作家の浅井亮さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
浅井さんは、はい、作家という概念を壊してきた人だっていう評価が一部でありますよね。
本当ですか？
あのブライ派っていうのじゃなくて、もうちゃんと大学行ってゼミに出て就活もして。
なるほどね。あ、でも確かに今めちゃくちゃ兼業の人多いんですけど、私が兼業していた時はなんか珍しがっていただくことが多かったかもしれないですね、はい、確かに。
ね、そんな浅井さんなんですが、どんどんどんどん本性を表していくというか
あ、すごい素敵な表現、本性を表していくいい表現ですね。
先週ちょっとお話しさせていただきました聖書記、はい、これ凄まじい作品ですよね。
ありがとうございます。
でちょっと先週気になることをおっしゃいましたよね、
はいはい、
これがぴったりと感じられる人もいるかもしれない。
うん、そうですね、この作品がしっくりくるなんか急に話し始めて申し訳ないんですけど、なんか今回の作品で私書くときに一つ決めてたのが、人類に肩入れをしない。
これすごい言葉だよな。
人類に肩入れをしない長い文章を書いてみたいなっていう気持ちがあって
どういうことですかこれ
なんていうんですかね、こうどうしても、まあ、一人称でも三人称でもある特定の主人公を設けて、まあ、今回も厳密に主人公は存在はするんですけど、特定の主人公を設けて物語を書いていくと、人類の善悪が、まあ、土台の土台みたいなところにあるので、なんか大きな意味でちょっと同じような話になるというか、
まあ、そうですね、
そうなんですよね、なんか目盛りのあれは違うかもしれないけど、大前提同じ定規で善悪が図られている物語なので、大きな意味でやっぱり修練されていく、人類にとっての善の方に物語が修練されていくっていうところがずっとこうモヤモヤしてたんですよね、私は。なので今回はちょっとこうある語り手の設定を思いついた時に、あ、この語り手なら人類に全く肩入れをせずに長い文章を書かせてもらえるっていうことに気づいた時に、あ、やってみたい、そういう長い文章って少なくとも自分はあんまり読んだことがなかったので。
じゃあ僕も初めて読みました。
ありがとうございますで読んだことがないとか、これまであまり書かれたことがない文章があるっていうことってすごく私にとってはなんか救いというか、つまりその文章こそが自分にとってすごくぴったりくる、今まで見つからなかったって思う方もいらっしゃるんじゃないかな。
あ、そういうことでぴったりくるっていうことですね。
ぴったりくるっていう、私自身もすごく書きながら思ったりとかもしたので、
例えばねトルストイとかだと、もう最後やっぱりヒューマニズムっていうか、そういうところに修練されていっちゃうしとか、はいはい、ジェームス・ジョイスぐらいなんか言葉の世界っていうものから人間をちょっと相対化してるようなところあったりするかもしれないですけど、はいはい、確かに今回のこれ主人公言えないんですけど、
はい、ごめんなさい。
確かにね、
そうなんです、人類にとってこの言動がどうかっていうところを全く考えなくていい語り手になっているので、こう他の種と人を並列にすることができるっていう視点でちょっと長い文章を書いてみたかったんですよね。
ということで、こんなすごい小説を書く浅井亮という小説家は果たしてどんな人間なのでしょうか。皆さんその素顔が見たくないですか。今日浅井亮さんの素顔に迫ります。この後どうぞよろしくお願いいたします。
逃げ切りたいと思います。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは浅井亮さんのプロフィールをご紹介します。浅井亮さんは1989年岐阜県のお生まれです、はい、早稲田大学在学中の2009年、霧島部活辞めるってよで第22回小説すばる新人賞を受賞しデビューされました。 2013年には何者で第148回直木賞を、2014年世界地図の下書きで第29回坪田常時文学賞を、2021年には性欲で第34回柴田連三郎賞を受賞されていらっしゃいます。ということでですね、浅井さん、岐阜県から早稲田大学文化構想学部に行かれたと、はい、これはある作家の方を慕って行かれたということで。
そうなんですよ。私高校生の時小説家になりたいなというか、はい、でも本当それって宇宙飛行士になりたいなみたいな、もう距離感の夢ではあったんですけど、うん、大学のこう受験期になってくると過去問をね解くじゃないですか、私の時代はセンター試験の過去問を解いてた時に、国語のね現代文のやつも解いてたんですけど、こう時間との戦いというか、どんどんどんどんこう急いで読んでいかなきゃいけないものだと思うんですけど、ある年の過去問で出てきた小説がなんかすごい気になって、なんか今まで読んだことがない感覚がすごくしたんですよね。で問題文の最後に出典が書かれてると思うんですけど、それがその、まあ、堀江敏之さんのスタンスドットという小説 ですごいそれをこう覚えていて、その後そのスタンスドットが収録されている雪沼とその周辺っていう堀江さんの短編集、
まあ素晴らしい作品ですよね。
そうなんですよね、うんうん、でもやっぱ高校生だったので、なんかもう 40% ぐらいしかなんか味わえてないというか、書いてあることがこう分からなかったんですけど、やっぱりその名前をすごい強烈に覚えていて、でどこの大学の学部を受けようかなって考えてた時に、ざーっと大学図鑑みたいなのを見ていたら、うんうん、その文化構想学部の教授一覧のところにその堀江敏之という名前があって、えここにいるのみたいな
びっくりしますよね。
びっくりします、実在するんだみたいな気持ちになって、でこの学部いいなと思って受けました。
これあれですよね、いわゆるクリエイティブライティングっていうか、創作なんかも本格的にやる学部ということで、
は
い、
そうですね、多岐にわたる授業の内容で、うん、その中で実際にその文章を書く、詩を書く授業もあったし、記事を書く授業もありましたし、
あ、そうですか。
私は堀江先生のゼミに3年生という年生の時に入ってたんですけど、うん、ゼミの試験、まず入るための試験が面接と、あと堀江先生が出したこう3つのテーマから1つを選んで原稿より30枚程度の創作を書くっていうのが試験内容としてあったぐらいなので、自分から書くっていう授業もやっぱ多かったですね。
この堀江敏之さんといえば、まあ純文学の方というイメージが強くて、
ね、はい、
性質で人間のね細やかな、
いや本当に細やか
堀江様を描く方として知られてるんですが、はい、先生としてはどういう方だったんですか。
あ、まずすごい人気で、やっぱり、
うん、まあそりゃそうでしょうね。
そうで、私やっぱりその作家っていう人に会うのももちろんねないじゃないですか、うん、それまでの機会で、うん、であとまあ純文学の人っていうイメージもあったので、どっちかっていうとこう厳しいとか冷たいみたいな、こう文字で言うとそういうイメージがこう純文学の作家っていうものに対してあったんですけど、
確かにそもそも堀江さん作品がそういうイメージですもんね。
そうなんですよ、うん、でご本人もあんまりメディアでこう見る機会もなかったので、うんうん、どんな人か全然わかんないなと思ってたんですけど、本当にその生徒の提出した作品のいいところをすっごい見つけてくださる方で、
素敵ですね。
そうなんですよ。でもすごい覚えているのが、まあ、ある生徒が作品として持っていった小説の中で、
うん、
写真が、まあ、挿絵的な感じでこう写真が使われていた作品があったんですけど、うんうん、その時はピシャリと写真はいらないんじゃないかっていう話をしていて、それまで本当にいいところばっかりお話ししてくださる先生だったので、それすごく覚えていて、やっぱりその文章でどれだけ
言うときは言うんだね。
そうなんですよ、表現できるかっていう。でもそれもその写真にまあ頼らなくてももっと描写が自分でできるんじゃないかっていうところの指摘だったので、なんかその人の表現を否定するようなこう指摘ではなかったりとかして、私は想像していたよりすっごい優しい方で、お声掛けすると本当学生が行く座敷の飲み屋とかも来てくれて、
そうでしたか、
そうなんですよ、そうなんですよ、一緒に喋ってくれるんですよね。
あ、なんと堀江先生も岐阜県出身ですもんね。
多いらしいです、なんか多いらしいです。
岐阜県多いんですか。
池井戸潤さんも岐阜県ですし、うんうん、中山七里さんも岐阜県ですし、うん、奥田秀夫さんも岐阜県ですしっていう、うん、なんか多いですねってなんか言っていただく機会があります、
ね。岐阜県の皆さん、うん、すごいですね。
でもごめんなさい、絶対に東京の方が多いです。絶対に。
そしてこのデビュー作が霧島部活やめるってよ、
はい、
これ先週もねちょっとお話したんですけど、
はい、
実はその最も気になる登場人物である霧島くんが全然出てこないという連作でね、
はいはい、
この構想ってどうやって思いついたんですか。
これはでもやっぱタイトルに人が出てきて全く出てこないっていうのはすごいやりたいなと思って、う
ん、あ、思ってたんですか。
出たんですけど、うん、やっぱりその高校っていう本当人がすし詰めになっている状態で、うん、ある種こう人がパッてこうジェンガみたいに本当にこう抜かれても、うん、
ジェンガみたいな
周りの輪郭によって、うん、その人の形は分かるぐらい高校ってもうすごいぎゅうぎゅう詰めだったなって。
すし詰めだから分かるんだ。
あ、そうですね。人がいなくなっても、
うわ今俺すげえびっくりした。あ、そういうことだったのか
輪郭が残っているっていう状態が高校時代ってそうだったなと思っていて、
すごいですね。
いえいえ、でも初めは本文の1行目だったんですよね。
うんうんうん、
霧島部活やめるってよ、ええがちでっていう会話から始まる小説なんですけど、うんうん、でしかも新人賞なのに、うん、その連作短編を送るってこれ非常に実は生意気な投稿作なんですね。
そうですね、ふたり考えるとね、
はい、非常に生意気、その、うん、プロがやることじゃないですか、連作短編って、
うん、そうですね、
それをこうね投稿の時点で送ってるっていうのが生意気なんですが、つまりその全体のタイトルっていうものが最後に決めたんですよ、
うん、そうなんだ。
同じ世界の中の短編を5つ書いていて、うん、学生時代に。で、これ大タイトルどうしようかなと思って、うんうん、1行目に霧島部活やめるっていうのがあ、これタイトルに名前が出てきて、でそれ以降出てきてないし、
うん、
この本文の1行目をもうそのままタイトルにするっていうのが、
これ
は誰かもしれないと思って、そういう風にしたら、だからあの時のこう、まあ、思いつきみたいなものが、その後の十何年を作ってくれてる感じがあるので、うん、本当にありがたいですね、当時の自分。
かっこよすぎますよね。
いやでもなんか最良のこと知らないけどこのタイトルは知ってるっていう人にお会いすると、本当にこのタイトルにしてよかったなって思います。
タイトル自体が完成度高いですよね。
いや当時はなんか新人賞でこれが受賞作ですって出た時になんか、うんうん、えってなってましたけどやっぱりえこれは何みたいな
でもこれが後にその映画化されて、これがまあ僕は本当に日本映画の10年に一度の傑作だと
吉田監督決める
未だに感じてるんですけど、非常に幸せな ロケットスタートされましたが、
本当にそう思います。
青春物語作家としての地位を確立したわけじゃないですか。
してたんでしょうか、果たして。はい、
ところが何者ですよ。
あれもね、ね、まあ、
でも、まあ青春って言えば青春なんだけど、ね、ちょっと違う方向に行きましたよね。
確かにそうですね。
ご自身の就活の経験ってのは、あれはかなり、
もちろんその面接の感じであったりとか、はい、工程みたいなものは事実としてはもちろん自分が生きてきたものっていうような小説に影響するなと思うんですけど、これいつも私はなんか難しい問題だなと思っていて、この経験と小説っていうものの関係性みたいなものって、私はもう一つも自分の中で言葉にしてみたんですけど、私はそのよもぎもち
よもぎもち、
はい、よもぎもち皆さん想像していただきたいんですけど、はい、よもぎもちからそのよもぎを抜くことはできると思うんですけど、
うん、
風味は残るじゃないですか、
はいはいはいはい、
色とか、
はい、
もうにじみ出てしまっている、うん、私そういうものだと思っていて、経験っていうものが小説に与える影響はあるんですけど、なんかそれがそのまま、経験がやっぱりそのまま生かされているっていうよりは、よもぎもちにとっての色とか風味みたいな形で、うん、こう作品の中で伝わっていってるのかなというふうに思います。
なるほどな。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も作家の浅井亮さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
青春小説作家として揺るぎない地位を築き、世間からは今の若者の世界観を代弁する作家としてやっぱり評価される、
こうなんか言っていただいた機会が多かったですね。はい、ありがたいことに。
それがそこにとどまらず、性欲、これすごく重要な作品だと思うんですけど。
そうですね、確かに。
どうですか、振り返られて性欲。
でも本当になんかその本がどういう本だったのかってなんかやっぱ後からすごくわかるってすごく思っていて、私今年の10月に結構久しぶりに東京と大阪でサイン会をしたんですけど、そこでなんか読者がすっごい入れ替わったの感じたというか、
そうですか、
本当に初めましての方が多くて、やっぱりまあ性欲を読んでっていう方がすっごくたくさんいらっしゃって、なんかやっぱ自分のことなのでなんかこう積み重なっている感覚があったんですけど、やっぱりあの作品を読んで今回あの浅井さんのこと知りましたとか、あの作品からなんか浅井さんの過去の作品を読み始めましたって方がすごくたくさんいらっしゃって、そこで、ああ性欲ってそういう作品だったんだなっていうのはすごく感じましたね。
これでもあれですよね、あの要するに青春小説を書く作家としての地位、今の若者代弁者というそういう立ち位置から 非常に見事に場所を移されましたよね。
いや、なんかそういう風に言っていただく分にはとっても嬉しいです。でもなんか私の中ではまた青春小説を全然書きたい気持ちも全然あったりするので、はい、なんか引き出しが増えてればいいなと思います。
あの性欲で描かれた、あの非常になんて言うんでしょうかね、
そうですね、こう欲求、まあ、自分が生まれながらにこう搭載されたものがあらゆるこう社会構造からは外れているっていう登場人物たちですね、はい、
今の時代本当にあの政治的な正しさとか LGBTQ とかそういうことが言われて、で多様性ってことがすごく大事にされている中で、はいはい、でもそれではちょっと救いきれないものもありますよね。
あ、もちろんそれはそう思います。人が認識できる範囲のものしかこう議論の俎上に上らないというかっていうものはすごくあると思っていて、でしかも主張が多分しにくい、そうなればなるほどこういう人もいるよっていうことをなんか自分で言うこともできないっていう状況に少数派になればなるほどこうなっていくのかなっていうところもあって、でなんか書いても書いてもやっぱりこぼれてしまう部分っていうのが小説を書けば書くほど感じるんですよね。で完成させたらそこから必ず こぼれている言葉みたいなものがなんか本のふもとみたいな場所に毎回溜まっていて、うん、でなんかそのふもとにある言葉を次にまたちゃんとこうすくい上げて書きたいなと思うんだけど、それでもやっぱり こぼれていってしまってっていうところが本当に小説を書くたびに感じていて、なんか性欲とか生殖器っていうのはそのこれまでなんかどう書いてもこぼれてしまうなっていう場所にあった言葉をもうちょっとこう入れられる器みたいなものが欲しいなと思って考えていた本でもあったので、そこで新しく読者がついてくれたっていうことは本当に想像してなかったことなのですごく嬉しいですね。
そしてこの生殖器で最新作ですが、
はい、
さらにね、そうですね、語り得ないものというか、
そうなんです。こうだから結局私も私が認識しているものしか語れないですし、まあ、今回人類に肩入れしないで長編を書きたいと思って書いた作品なんですけど、とはいえやっぱり私も人類の一員なので、なんか気を抜くとすぐ人類に肩入れをしてしまう文章が出てきてしまうし、本当の人類の外側っていうのは行くのがすごく難しいなっていうふうに今回すごく痛感したんですけど、でもなんかこういう作品になんか挑戦したいなというふうな気持ちがある間は、なんかできるだけなんかあらゆる本の外側に落ちてしまった言葉をなんか見つけられないかなと思います。
とても素敵ですね。皆さんぜひ浅井亮さんのファンの方も、また浅井亮さんのタイトルは知ってるんだけどまだ読んでないよって方も、
はい、
ぜひこの最新作生殖器読んで、ここからまた過去に遡っていく読み方もあるかもしれませんしね。
そうですね、ぜひなんかこれが一冊目になってもすごく嬉しいなと思います。
いろいろお話を伺ってきたんですが、
はい、
この番組はテーマが夢と挑戦なんですけども、すでにもうたくさんのことやり遂げられてるんですけど、
とんでもないです。
浅井亮さんのこれからの夢そして挑戦の方向性ってのはどういうものでしょうか。
はい、私本当に今2週にわたって本当にいろんなお話をさせていただいたんですけれども、今話したことが全部その全然言ってること違うじゃんっていう人になりたいっていうのがありますね。
あ、もうじゃあ全部裏切って全然。
そう、もう全然、もう10年後とかにこのラジオのアーカイブが発見された時に、全然言ってること違うじゃんっていう状態になってたいですね。
でもそれが浅井さんの場合おそらく無理してるわけじゃないんですよね。
あ、そうだと思います。
自分のなんか中にある何かを誠実に追っていくとそうなっちゃうんですよね。
そうなっちゃうとか、なんか自分に対して天の弱みたいなところもあったりするので、多分なんかなってるような気がするんですよね。なんか全然言ってること違うなって。
なるほどな。
そういう人にこうどんどんなっていってたらいいなって思います。
皆さん期待してください。本当にでもそういう意味においては浅井亮自体が何者って感じですか。
すごい。
いやすいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
浅井さん、改めまして先週もですね、はい、ちょっとメッセージいただいたんですが、
はい、
現在小学館より新刊生殖器発売中でございますが、
はい、
これから読むよっていう方にぜひメッセージをお願いできますでしょうか。
あ、はい、そうですね、今回は人類の善悪をベースにせずに一体どんな物語が書けるのかなということを考えながら書いた作品ですので、人類の善悪にうんざりしている方、何か 心の中指が立っている方読んでいただけたら嬉しいなというふうに思います。
ぜひ読んでください。はい、芸術というのはこういうもんだっていう感覚を得られると思いますので、ぜひ小学館から発売中でございます。
ありがとうございます。
そして今夜はこの浅井亮さんの新刊聖職記を浅井さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。この後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちくださいね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も作家の浅井亮さんをお迎えしてお送りしました。本当に浅井さん面白かったです。
とんでもないです、
ね、そして浅井さんは逃げ切られちゃいましたかね。
どうですかね、どうなんでしょうか一体どんな人間なのか分かりましたか、
ね、分かんない方はぜひ小説読んでください。
お願いします。
はい、ということで浅井亮さん2週続けて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。 Never let go of that dream. Never forget that heart
to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も作家の浅井亮さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。浅井さんどんどんどんどん変わるんだね。ご自身で読者の期待を裏切るっていうふうにおっしゃってましたけど、これは僕はある意味では最高に嬉しいことなんだと思うんですよ、読者にとっては。だってね、人が成長する、新しい境地に達するって嬉しくないですか。ね、自分がこういう人だと思ってたのが、いや違うんだ、違うところもあるんだって気づくっていうことは本当に大事なことで、でもね、浅井さんおっしゃってましたけど、ひょっとしたらまた青春小説書くかもしれないよと。そういう形で人はいろいろと変わりながら、また原点に戻りながら、この作家浅井亮さんのこれからの旅路を我々も本当ずっと追っていきたいなという気持ちになりました。またね、そのすっかり変わってしまった浅井亮さん、この番組に来てくださったら嬉しいなと思います。さて、大変お待たせいたしました。今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました浅井亮さんの3年半ぶりの長編小説聖職記、こちらを浅井さん直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のお客様は人気ダンス&ボーカルグループザ・ランページの岩谷翔吾さんをお迎えします。岩谷さんは初の書き下ろし小説選択で作家デビューを果たされました。作品に込めた思い、今後の活動についてなどなど、いろいろと伺っていきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。